第8章。設計された世界。我々が生きる世界は、人間の活動によって多くの重要な方向で形作られた。我々は、生命と環境への脅威を抑止、除去、削減し、社会のニーズを満たす技術オプションを作ってきた。我々は河川をせき止め、森林を開き、新材料と機械を作り、広大な地域を都市と道路で覆い、時には無計画に多くの生物の運命を定めてきた。そして、ある意味では、我々の世界の多くの部分は、我々の利益になるという観点でデザインされている。すなわち、主として我々のテクノロジーによって形作られ、制御されている。我々の将来の幸福が、テクノロジーをどのように開発し、利用し、制限するかに大きく依存するようなところに、我々は地球を持ってきている。逆に言うなら、それらは我々がどのようにテクノロジーの働き、我々が生きている社会、文化、経済システム生態系をどのように理解しているかに大きく依存している。この章では、我々の環境と生命を形作ってきた主たる人間の活動について強調するとともに、テクノロジーのキーとなる面について推奨する事項を述べる。この章では、8つの基本的テクノロジー分野、農業、材料、製造、エネルギー供給、エネルギー利用、通信、情報処理、医療技術にフォーカスする。農業。歴史を通して、人間たちの多くは、食料と燃料を得ることに多くの時間を費やさなければならなかった。人間たちは、身の回りで見つけた動植物を食料として利用するという、遊牧民の狩猟採集者として始まった。徐々に人間たちは、すりつぶしたり、塩を食えたり、調理としたり、発酵させたりといった加工技術を使うことで、食料源を拡大する方法を学んできた。そして人間たちは、道具や服や容器のようなものを作るために、動植物の通常は食用に適さない部分を利用する方法を学んできた。幾千年もの過労採集生活を経て、人間たちは、より効率よく食料を手にできるように、動植物を操作する方法を開発してきた。そして、それによって、より多くの人口を維持できるようになってきた。人間たちは、一つの場所に作物を植え、土地を耕し、雑草を引き抜き、灌溉し、整理して、作物の成長を促すようになった。人間たちは、食料と材料のために動物を捕らえ、家畜化した。さらに人間たちは、土地を耕し、荷を運ばせるなど、労働させるために動物を訓練するようになった。後には、人間たちはそのような動物たちを閉じ込めて育てるようになった。農業の進歩は時間とともに進み、人間たちは生物を利用するだけでなく、生物の形態を改変するようになってきた。はじめは、人間たちは動植物のどの個体を繁殖させるか選択するという方法で、繁殖を制御するだけだった。動植物の人間生活への適応性や耐性や生産性を向上させるために、自然にある多様な特徴を組み合わせることを試みてきた。異種交配に利用できる自然に構成される収穫種の大きな多様性を維持するために、種子バンクが世界中で設立された。種子バンクの重要性は、その遺伝資源についていかなる権利を誰が持つかについての国際交渉を見れば明らかである。20世紀における現代遺伝学の成功は、放射線によって突然変異を誘導することにより、植物種の自然の多様性を増大させることにつながった。これにより、選択繁殖の幅が広がった。科学者たちは今や、直接的に生物の遺伝物質を改変する方法を学びつつある。我々が事実上、全生物に共通である遺伝コードの働きを学んでいくことで、遺伝子を一つの種から別の種へと移すことが可能となってくる。どの遺伝コードシーケンスがどの機能を制御しているのかを理解することで、ある特徴を一つの種から別の種へと移すことが可能になる。この技術は最終的には新たな特徴のデザインへと導かれることになる。例えば、捕食昆虫への抵抗力を持つ物質の合成をする遺伝子プログラムを植物に与えることも可能となるだろう。ここ数十年間の農業生産性の改善の一つの要因は、植物と動物の害虫駆除だった。過去に米国では、そして世界のどこかでは今でも、農作物のかなりの部分が雑草や月波動物や昆虫や病原微生物によって失われている。殺虫剤や除草剤と殺菌剤の広範囲にわたる使用により、農場の生産量は大いに増加した。しかし、 問題もある。その一つに、農薬が環境にある他の生物に有害に作用するかもしれないことである。時には、農薬が使用された場所から遠く離れた場所に影響するかもしれない。そして、水の流れや食物網によって、時には非常に高濃度に濃縮されることがある。例えば、メキシコアタミゾウムシ対策に用いられた殺虫剤は、その野生の捕食者を滅ぼした。その結果、ゾウムシ問題をより悪化させてしまった。もう一つの問題は、生物が農薬に対する抵抗力を遺伝的に高めて、農薬の効果を減災するかもしれないということである。それにより、新たな農薬の開発と使用量の増大を必要とするようになる。したがって、より環境と調和したテクノロジーの利用が探求されている。この探求には、化学製品の慎重なデザインと利用、作物の多様性の知識と、特定の土地に植える作物を、土壌のある種の成分を減少させる作物から、その成分を補充する作物へと変えることなどが含まれる。作物の変更は、特定の作物の病気が定着する可能性を減らす効果もある。化学物質による害虫駆除に代わる方法として、他の生態系の生物を、農業生態系における害虫の数を減少させる手段として、例えば、国内の雑草を捕食する外国の昆虫の導入がある。このアプローチには、持ち込まれた生物が害虫そのものになってしまうという危険性が伴う。農業生産性は、機械と肥料を用いることにより増大した。機械及び原動力としての化石燃料エンジンにより、一人でより多くの土地を耕作、収穫できるようになり、より違った種類の土地を耕作できるようになり、非常に多くの数の動植物を飼育し、その部分と製品を利用できるようになった。世界の多くの地域で使われる肥料の代わりに、不十分な土栄養分を補うために化学肥料が西半球で広く使われている。機械と肥料の乱用の危険性の一つは、乱用から土を不毛にしてしまいかねないことである。このため、米国政府は農業事業者に対して定期的に休耕して土壌の自然な豊かさを回復させる処置を取ることを奨励している。幾世紀にわたり、食料の大半は生育場所から数十マイル以内の場所で消費あるいは市場に出された。テクノロジーは輸送と通信によって農業市場に革命をもたらした。土地生産性の多くの改善は地域によっては地元の住民のために必要とされるよりはるかに多くの食料生産につながった。高速かつ安価な輸送機関の発展と処理、添加物、冷凍、包装などにより食料の損傷が削減された。しかし、農業製品の迅速かつ長距離の配布には販売と配送のための高速かつ長距離の通信が必要である。これとともに、現代の輸送機関と通信システムは生産地から数千マイルも彼方で市場に出されて消費されることを可能としている。大半の市場が地域にあった時、悪天候は農民と消費者の幸福を大きく浮き沈みさせるものだった。今や食料は世界市場で売りさばかれるので、豊かな国の消費者は食料供給不足を心配することがほとんどない。一方、世界のどこかの悪天候が世界全体の市場に影響を及ぼしうるようになっている。国内消費分の食料供給維持及び収入の乱高下から農民を保護することについての政府の懸念は、土地利用や販売商品や価格についての多くの農業規制とつながっている。わずか一世紀前、米国の大多数の労働者は農業に従事していた。現在、テクノロジーが農業の効率を大きく上昇させたため、人口の小さい割合わずか約 2% だけが生産に直接関与している。しかし、農業機器と化学製品の生産や、食料と繊維の加工、貯蔵、輸送及び配布に、より多くの人々が関与している。米国の食料生産に必要な農民の数の急速な減少は、地方社会の人口構成を大きく変化させ、かつて支配的だった生活様式を事実上消滅させた。材料と製造。材料。テクノロジーは多種の材料の利用と応用に基礎を置いている。それらの材料は天然材料や混合物あるいは加工物あるいは基礎物質からの合成である。すべての材料は強度、密度、高度、柔軟性、耐久性、耐水性、耐火性、熱伝導性、電気伝導度などの物理特性を持っている。これらの特性により、 そのテクノロジーに関わるメーカーやエンジニアやその他はどの物質を使うか決定する。人間の歴史の大半では、材料テクノロジーは主として動植物性製品や鉱物のような天然材料の使用を基礎としてきた。時とともに人間たちは比較をなめしたり、粘土を焼いたりすることで天然材料の特徴が加工によって変化することを知るようになった。そして人間たちは混合したり、積層させたり、接着したりして材料を物理的に組み合わせることで複数の異なる材料の特性を組み合わせることができることを発見した。例えば、弓に異なる種類の木材を積層させたり、コンクリートに鉄筋を入れたり、鋼を亜鉛メッキしたり、服の布地に繊維を織り込んだりする。人間たちは鋼の焼き戻しやガラスの焼きなましのような微妙な制御により、その特性を大きく向上できることを学んだ。1960年代から材料テクノロジーは、全く新しい特性を持つ材料の合成にフォーカスするようになっている。このプロセスは通常、幾千年も前から行われてきた合金のように、材料を混合することが必要である。典型的には化学変化が起きて、新材料の特性は、それを構成する材料とは全く異なるかもしれない。プラスチックのような新材料は、原子の長い鎖を結合させる化学反応によって合成される。プラスチックは、自動車や宇宙探査機の部品から、食品包装や繊維、人工関節のジョイントや縫合部など広範囲な用途に合わせた特性を持つようにデザインできる。陶器はまた様々な特性を持つように作れる。例えば非常に低い電気伝導度のセラミック絶縁体から電気伝導度を制御可能なセラミック半導体、そして事実上の無限の電気伝導度を持つ超伝導体まで。全天候モーターオイルや超光サングラスのように様々な環境に合わせて変化する材料までデザインできる。テクノロジーの成長によって、我々は環境から材料を自然が補充できるよりもずっと早く使ってしまうようになった。多くの国の森林は過去数百年で大きく減少してしまい、鉱物資源は減少している。代替材料の探求が続けられていて、多くの場合は代替材料が見つかるか発明される。ますます。使用済み材料の処分が問題になってきた。有機廃棄物のような使用済み材料は安全に環境に戻すことができるが、人口の増大に伴って、それは次第に困難かつ高価になってきている。しかし、プラスチックのような材料だと容易にはリサイクルできないし、すぐには分解されず、環境には戻らない。一例に過ぎないが劇的な例として放射性廃棄物など、長期間にわたる汚染物質は最善の処理方法が明らかではなく、広範囲の論争対象となっている。これらの廃棄物問題の解決には、社会革新と技術革新を含む組織的努力を必要とする。製造。物を作るには多種の道具を必要とする。テクノロジーの発展には一般的に、切断道具の繊細さと鋭利さ、使える力の大きさ、集中可能な熱の温度、動作の高速さ、同一動作をどこまで正確に繰り返せるかといった点の発展が大いに寄与する。そのような道具は現代の製造業における自動車や腕時計のように大量の均一な品質の製品及び宇宙船や原子時計のように少数の徹底的に高品質の製品を製造する必要性に主として基づいている。現代の製造プロセスは普通は3つの大きな段階から構成されている。1原材料の確保と準備。2. 形成や結合や組み立てなどの機械プロセス。3. コーティングや検査や包装などである。これらすべての段階で、タスクの順序性や実行方法について選択の余地がある。したがって、タスクを実施する期間は生産性を最適化することが、製造業のもう一つの主たる構成要素となっている。現代の工場は、特定製品の製造に特化していることが多い。同じ場所で連続的にほぼ同じ製品を大量生産する方がバラバラに製造するよりもはるかに安価に製造できる。そのような費用節減効果は機械やエネルギー供給や原材料あるいは構成部品を労働者と共に集約することで実現する。製品の保守と修理は集中生産されている方が容易である。というのはユニット間あるいは別モデルの間でも部品が互換にできるからである。製造過程はますます自動化される。 大量生産の反復作業にロボットを使う場合もある。製造工程を制御する指示は、人間によって解釈、実行されるのではなく、電子的に行われる。制御の柔軟性は、生産ラインのカスタマイズを可能とる多機能機械のデザイン及び利用を可能とする。そのような多機能機械だと、新規に機械を導入しなくても、新たな製品ラインを導入できるかもしれない。製造工程をデザインすることは、自動化するかどうかに関係なく、非常に複雑なものになりかねない。まず、運転の手順には多くの選択肢があるので、非常に高効率でコスト効果の高いものを選択しなければならない。そして、いかなる手順を選択したとしても、大量の原材料の流れと運転タイミングを制御し、監視し、調整しなければならない。人間のスキルと判断では多くの微妙なところは、正確に指示するのは困難かもしれない。エキスパートたちは自らが何をどのように実行しているか、説明できるとは限らない。コンピューター制御は、高度に複雑な製造工程の効率的な運転を可能とするが、それでもなお、予見していない事態や予見不可能な事態に対処するために人間による監督を必要とする。製造工程の進化は、人間の仕事の性質を変えた。かつて、製品や技術はそれほど変わらず、職人たちは同じ作業を生涯続けられた。一つの場所での大規模生産は極端な専門家をもたらした。各々の労働者は、完成品を作り上げるのではなく、一つの同じ単純な作業を繰り返すことになった。自動化の進展によって、直接作業員や熟練した職人をあまり必要としなくなり、代わって多くの技術者やコンピュータープログラマーや品質保証や監督者や保守要員を必要とするようになった。それにより、果てしなく続く同じマイナーな作業の反復による退屈さ、そして重要でない作業をしているのだという感覚を労働者は感じなくて済むようになったかもしれない。しかし、自動化はまた、労働者による制御作業も削減し、一方で仕事を生み出しながら、他方で人間の仕事を奪うことになるかもしれない。技術的変化のペースが速くなり、柔軟性と新しいスキルを学ぶ技術はますます重要になってきた。